井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
なんかね、世の中では7月のね、この配信のタイミングはね、なんかいろいろと売れてる本もあるような日付だったりしてね、
う
ん、
そうですね、
なんかね、どうなるやらみたいな、ね、感じですけどね。
そうですね、本当にあのなんて言ってんですかね、あの結構ね、それこそ日本にいらっしゃるね、あの観光のキャンセルもついて、あの結構多く出てるとかって ね、
海外からの旅行とか結構キャンセル増えてるみたいな話もね、出たり してるんで ね、まあ、ちゃんとね、備えるものがね、どうなるかっていうのに、備えるものは備えておいた方がいいですからね。
そうですね。
って言っても、ちょうど今日が7月の4日配信ですんでね、
噂が7月5日で
明日みたいなところなんでね、
はい、
まあそれはそれでしっかりと情報を取っていただきつつね、
はい、
っていかなきゃって感じですけど、
はい、
まあ、そんな中ではありますが、今日はですね、またこれすごく重要なというかね、生々しいご質問いただいておりますので、
はい、
早速紹介させていただけますかね。
はい、
30代の中小企業の役員をしておりますという方からご質問いただきました。
はい、
神奈川にある中小企業の役員をしておりますとあります。私が在籍している会社は創業から7年、私はそのうち4年間在籍しております。社長は非常に優秀なプレイヤータイプで、企業当初から業界を変えるという強い大義を掲げて全国展開を目指してきました。しかし実際には現在も関東圏にとどまっており、組織拡大は頭打ちの状況です。一時は大規模な人材採用で社員数80名まで増やしましたが、マネジメントや育成が追いつかずにミドル層の不在によって組織が崩れ、現在は50名前後に縮小しております。社長は営業力や突破力には長けており、人を動かす強さもありますが、マネージャー経験がないため、チームビルディングや育成、精神的ケアといった組織運営がうまくできてないように見えます。新しい部署や挑戦を次々と立ち上げるものの、その後の引き継ぎや運用が続かず、失敗が繰り返されています。私自身、現場との橋渡しや組織の持続可能性を模索しながら、社長との価値観やアプローチの違いに葛藤を感じています。このように急成長と急縮小を経験し、トップとの組織との向き合い方のズレに悩む中小企業に対して、どのような視点で組織を再設計し、社長とどう向き合っていけばよいのか、ぜひ具体的なアドバイスをいただきたいです。
はい、
ということです。
あ、うん、非常にあれですね、テーマもね、重いというか、重いっていうのは辛いっていう意味じゃなくてね、
うんうん、
大事なテーマを抱えてらっしゃるんだなと思いますけどね。
一瞬これいただいた時にですね、うん、これはコンサルの相談の方なのかと思うぐらいのリアリティがあったんで、
そうですね、
ちょっとね、番組の中でね、どこまでいけるかっていうのもあるんでね、ちょっと
そうですね、
整理しながらいきましょうかね。
はい、
どうなんですか、もうポイントありすぎますし、テーマでかすぎて、ちょっと絞っていかないとね。はい、
今遠藤さんおっしゃったみたいに、本当にこの会社とこの方から社長っていう側面で掘り下げていくと、今日、まあ、これからお話しするのはちょっと 概要的な外、
うんうんうん、
話では、なんていうのかな、解決というか、ポイントが見つからない、何か他の事情があるかもしれないんで、単純にね、今この場で、この方が求めているような、じゃあそういうところにある中小企業ってどう考えたらいいんでしょうねっていうことを、細かく、ピンポイントでね、ここでしょうっていう話はなかなかしづらいかなと思いますね。まあ、なんで、 機会があればぜひぜひこうちょっと個別の事情を掘り下げたような、ね、本当ですね、
まあ、ちょうどね井上先生以前も言いましたけどサロンとかねやっていくって中でワンオンワンみたいなものもねあるっていう話なのでぜひねそういったところでも活用いただく方がいいかなと思いますが、はい、まあ今日やれる限りの話していきましょう、う
ん、はいそうですね今のお話を伺っていて、いくつかのポイント遠藤さん言うようにあります。で7年で急成長させて急拡大して80人になった縮小、うんうん、でこの7年で80人って、まあ、すごいスピードでもある
すごいスピードですよね、
うん、まあでも結果50人になりましたと、うん、じゃあ7年で50人っていうのが遅いのかっていう と、遅いとも言えないし早いとも言えない。それは業種業態によって違うのでね。
まあ確かにね、
うん、それによっては違いますけど、何が言いたいかというと会社の規模っていうのも一つの、組織運営上の、考える一つの側面なんですよね。
お、
うん、10人ぐらい10人未満とかっていう組織からの場合と、まあ、大体2、30人ぐらいの規模、その次に50人から70人ぐらいの、うん、50、60人って言ったのかな、規模、それからこの会社が経験したような80から100ぐらいとか、100を中心としたそのあたりの規模、それから今度はぐっと上がって300人みたいな、200人超えて300人になっていくぞみたいな、っていうタイミングで、うんうん、やっぱり組織運営のテーマって若干違ってきますと、
ね、
いうことです。で、何が違ってくるかっていうと、大きくなっていくと、いろんな価値観やいろんな、いわゆる多様性と言われるか、いろんなものの人たちが入ってくるので、うん、そこの組織を束ねめるものが、どちらかというと、ルールとか、やっぱりこう、決まり事とか、やっぱそういうものをしっかりとやっぱり作んなきゃいけなくなるんですよ。
はいはいはいはい。
うん。で、やっぱ場合によっては仕組みみたいなのも大事になってくる。
その管理する力みたいなのがもっと必要になってきちゃうっていうような感じですか？
管理というか働く側が、いろんなタイプの人が増えてくるので、
うんうんうん、
自分の価値観で働いてもいいと思えることと、ただし、これは、この会社にいる限りは守らなきゃいけないとか、やらなければいけないということが分かっている。
うんうんうん。
だから、ということが必要になってくるんですよ。
はあ、ははあ、
特に100人規模になったら必ずそういう側面が必要で、一人の社長さんの思いが、100人全員に、浸透するという場面じゃなくなってるっていうことですよ。反対に言うと。
はあ。
うん、つまり機能として入ってきてる人がいるんですよ。
ああ、そういう意味ですね。だから、うん、社長の思いとかそのパッション的なものにこう共感して入るってよりも、
うん、
仕事の能力としてのこの機能面で、はい、あ、俺ここで活躍できるなみたいな形で入る人たちが出ると、
中途採用で入るような方が増えるで、人がガーンと増えるので、前何やってましたか、例えば経理やってました、営業やってました、でどんなことやってましたかって、あ、この人良さそうだなって入ってくるわけです。
なるほど、なるほど、そういう意味ですね、はいはいはい、う
ん、でなので、この社長さんの場合は非常に強い思いがあるわけですね。
うん、
だから強い思いがあるっていうのは大事なことなんだけども、ちょっとその80人になったような時もそうなんだけど、
うん、
組織はその強い思いで結束すべてがされてるわけじゃないっていうことも理解しなきゃ、そのぐらいの規模になってくると、
それはそのぐらい強い思いで結束できるような規模じゃないってことですか？思いで束ねられる人数じゃないってこと？
人数というか、そうそうそう。でね、これがね、またもうちょっと面白いのは、もうちょっと拡大していくと、うん、会社の規模の大きさが、働いてる人にとって、ある種安心感であり、プライドになってくるんですよ。この規模、この規模感の会社に私はいるっていう、
あ、
うん、その会社自体に対するプライドみたいなのも起こるわけですよ。そうするともう一回大事になるのが、もう一回今度は思いと価値観なんですよ。理念とか、それこそ最近よく言うパーパスとかっていうのはまた大事になってくるんですよ、うんうん、
それは機能面で入ってきた方々が思いに共感した安心ではなくて、規模感っていうような安心感で 帰属意識が高くなってるので大事な思いとかが結果的にないから、その逆に必要になるみたいな話ってことですか。
そうですね。ないからというか、さらにちゃんと強固な組織にしていくためには、なんて言ったらいいのかな、100人ぐらいまでガーンと拡大して成長してきたときには、そういう理念とか思いとかっていうことだけに集まってもうそれに賛同してやってますという人だけじゃなくて、ちょっとジムが足りないから人事にあと2人入れなきゃとか、営業足りないぞとかっていうことで入ってきてる人が多いってことなんですよ、
はいはいはい、
でこの人たちは、それなりにちゃんと仕事をして自分の役割としてやって、でそのうちまた会社が成長してくるとやっぱりそれなりに安定感安心感も出てきたときに、
うんうんうん、
で思いがわからないというよりもそこに再度思いというものを入れていくとやっぱこうプライドが強くなるということ
です。
会社っていうものに対する、求心力が高まるっていうの、思いが高まる、それこそ思いが高まるっていうことで、それが今度300人からっていう会社、300人以上の会社を組織を強くするためには大事なところになっていくんですよ、
うんうんうんうん、
なのでちょうどねこの方たちが経験した80から100ぐらいの時っていうのはちょっとわさわさする時期なんです。
ああ、今までの話を整理すると、今50になってますけど、
はい、
何が足りない？何が課題のフェーズっていうことにな
る？ね、要は多分この会社の社長さんは業界を変えるまで言っているので、
うんうんうん、
この方自体の戦略および戦術までのイメージがあるんだと思うんですよ。
ああ、社長のね。
うん。
はい。
で、そうは動かないんですよ、多分。
おお。
いろんな場面で。
うんうん、
そういう動きにはならない場面を見るから社長もイライラするわけです。
あ、
分かんないのか君らはって言ってるだろうっていう話になるんです、
はいはいはい、
でも働いてる側もガーって入って参加した人にとってみればいやそんなこと急に言われてもっていう状態もあるわけですよ、
うんうん
うん、だからちょうど、意思疎通が組織の個々人にと組織全体っていうことの両面から言うとちょっとそれぞれがこう、意思疎通して結束力を高めるのには案外エネルギーが必要な時期なんですよ、ね、で社長の思いが強ければ強いほど、どっかの社員との乖離が起こりやすいんですよ、ね、
はいはいはい、
うん、
体全体が組織だとするとなんかこう指の先が動かねえみたいなこのイライラ感というか、
そうそう、でも指からすればちょっと待ってください、はい、私は今ここで一生懸命物を掴んでるんでって言ってるわけで、
ね、
で横のもの取れと言われても今これ掴んでますからって思い、
な
んだけど、いや本当にこの社長の目指す、ね、方向にみんなが賛同してれば、うんうん、いや確かに横のもの掴まなきゃいけないんだけどちょっと待ってくださいぐらいのことは言えるっていう、
うんうん、
まあ、そんなような差がねちょうどねそのこの方たちが経験したあの最大マックスの規模の時、それこそ50から80までに駆け上がる30人とかがバーンと増えるような時っていうのは起こりやすいんですよ。
なるほど、
うん、でまあそういう側面が組織の規模感にもありますと。じゃあ50人に戻りました。で今度ね50人の時ちょっと混乱するかもしれないけど、やっぱり社長の強い思いだけでなんとなく完全に組織と個人の感覚を一致させやすいのはやっぱり30人ぐらいなんだ、
うんうんうん、
で一人一人と会話できるから社長が、
はいはいはい、
で50人ぐらいになるとちょっと、預けなきゃいけないの誰かに預けなきゃいけない部分も出てくるんですよ。
なるほど。
社長が直接全社員と話せる状態じゃなくなってくるって言ったらいいの？社長
がこれが50人ぐらいで行くか、ちょっともうちょっとこう共感、ね、的なところで あのチームが作れる30ぐらいまでに絞り込んでいくか、いや、うん、もう一度再起して80の壁を突破していくために行くのかっていうと、今回この会社間違いなく80突破の方に今回一回戻りましたけど、ね、50人、
うんうん、
これを踏まえてどう80、ね、突破するかっていう課題になりそうですよね。
そ
こにおいてこのタイミングで何を準備、
で50人ぐらいになった時に大事かな、私なんかもよく言うのは、うんうん、ここですごく重要性が増すのがナンバー2なんです。
おお、いや、この方じゃないですか、
うん、だからナンバー2が、経営がこの会社の方向と価値観理念 信じるものをやらないこと、そういうことをちゃんと分かってる、フィロソフィーが分かってる、でそれを社長が直接話せないような分野の人たちに対しても翻訳して伝えてあげなきゃいけない、
はいはいはい、
っていうのがまあ50人ぐらいですね。
この方がまさに私自身現場との橋渡しや組織の持続可能性を模索しながらも、うん、社長との価値観やアプローチの違いに葛藤を感じているというところなんですけど、
そこなんですよ。でなのでこの方がすごく重要なんですよ。でじゃあその50人規模でナンバー2が大事でナンバー1とナンバー2が頑張るっていう姿がありますねっていう時に大事なのがもうちょっと言うとナンバー1とナンバー2の意思疎通なんです。
あ
つまり組織が末端の社員が理解しない人がいるとかっていうことよりも前にナンバー1とナンバー2が、ある種やり方とか具体的な考え方の段取りの組み方とか違うかもしれないけどどこに向かうのかで私たちのそれこそアウトカムはどこなのかみたいなね、
うんうん、
それが、やっぱりちゃんと握れてるかどうかっていう状態がすごく大事です。
これ社長からの質問であれば、
うん、
っていう形でのナンバー2との関係を作れるかという社長あなたの器の問題ですよって話になるような気がするんですけど今回これナンバー2の方からいただいてるじゃないですか、はい、これまたアプローチ難しさもあるじゃないですか、はい、社長どうなんですかね。
いやでも私はこの7年間の中の4年間役員でやってこられた方でこの質問をされてるということ自体が、うんうん、この社長を否定、社長の方針とかやってる事業とか方向性で業界を変えるとまで言ってる全国展開に行こうとするっていうことに関しては賛同されてる方なんだと思う。
まあそうですよね、うん、じゃなかったらこの質問ね、うん、いただけないですよね。
そうなのでじゃあさっき言ったちょっと大事なのはそこを完璧に理解できない、ま、末端っていう表現は良くないかもしれないけど一個々の社員に対して対峙したときにこの方が苦労するのはその一人一人が言ってることも分かるしなってなると思うんです、
うんうんうん、
板挟みになると思うんです、
はいはい、彼らの精神的なものも分かっちゃうわけですね、うんうん、共感してあげられるし、う
ん、でもちょっ と,、そこのあたりがね本当のディテールの事情が分からないと少し危険な言い方になりやすいんだけどちょっと強めに言っておくとなので個々に向き合っているということは、関係性を大事にして組織運営するときにはすごく大事なテーマなんだけどこの時期ナンバー2がやるべきことはそこよりも我々経営陣はどこに向かうとするかっていうことに対する固めなんですよ。
お
思想の固めなんですよ。
考え方の固めなんですよ。具体的には社長とのやり合っていくって表現がいいのか分かりませんけど、
そうやり合っていく場面なのかっていうか、共感してるんだったら共感してることが、ま、一個人の社員と話したときに社員がやりにくいですよそれだって言ってもそれは聞いちゃいけないんですよ。やっぱり共感してやろうよっていうんだったらいやいやこうやってやったらできるだろうやろうよっていうふうに回らないといけない。
なるほど。
うん、現場の良き理解者ではあってはいいけど方向性やろうとしている信念みたいなものは譲っちゃダメなんです。
なるほどなるほど。
ここはすごく大事なんですよ。
だケアの方に回るっていうこと自体が、
うん、
逆に組織のこう強化のマイナスの方に働く可能性が今ちょうどあるタイミングなんでこの方が逆に言うと社長のようにその思いをより社長よりも語れるぐらいになれるかどうかが結構かかってるみたいなところがあるってことですか。
そうですね。でそこがそもそも共感できなくてズレがあるっていうんだったらさっき遠藤さんがおっしゃったようにやっぱこの方立場的にもこの方の人生のためにもねちゃんと社長と向き合って話した方がいいと思う。
いやーなるほど。今日あれですね質問の熱量がすごいんでこちらもう時間完全オーバーしてしまってますけど、いやでも
続きでもやりますか。
今日ね、続きもやりたいですし、この話を受けて、逆に個別のね、事情も絶対にあるじゃないですか。うん、もういろんなもうカオスのような状態があると思いますので、ね、 これを聞いてちょっとこの辺が違うとかね、もうちょっとここを掘ってほしいみたいな話がありましたら、ぜひ質問いただきたいのと、あのこのタイミングでまだサロンやってないんで無理かなと思うんですけど、一度ご連絡して個別に相談したらどうですかというような感じの内容でもありますね。
はい、
まあ、というところで一旦終わりましょうか。
はい、
ということで今日のところ終わりたいと思います。大変貴重な、ね、質問ありがとうございましたということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。